クリスマスの時期になりますと、マリアが出てきます。受胎告知というのが、一つ話題に上る、なってくるのです。受胎告知、まあ、その絵が、いくつか見られます。例えば、私以前岡山にいたことがありますので、大原美術館というところに、そういうのがありますし、もっと有名な絵もいろいろ知られております。まあ、人によっては処女降誕が私には信じられないという人が、まあ、たまにそういう人の話を聞きます。まあ、しかし、日本の神話を見ていきましても、日本神話、神様と神様が、結婚して子供を産む、まあ、そういうお話があるようなのです。もし、まあ、キリスト教でイエス様がヨセフとマリアを、その二人を通しての正式な子供であったならば、その子は現在、これは罪への傾向性が宿り、私たち人間の罪のための生贄とはなれないのです。アダムとエヴァが失楽園になった時、神はそそのかした蛇に言われました。創世記 3-15 で、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。まあ、これは人間を苦しめるサタンの頭を砕く方が、人間の中から出てくるということを予言されたものでした。まあ、生贄は神様であって、罪のない人間でなければならなかった。難しい条件の生贄が必要だったのです。神様は一人の女を通してそういう方を使わすということをされたのが処女降誕だったのです。で、その罪のない人間、神を生まれる女性に選ばれたのがマリアだったのです。まあ、今日マリアがここに出てきます。彼女の取った応答、信仰などがありますが、それは今の私たち神を信じる者にとって大なり小なり共通するところがあるのです。模範ともなるのです。で、それを見て行きたいと思います。まあ、イエス様誕生の前に、ヨハネ誕生という出来事がありました。祭司ザカリアの妻エリサベト、まあ、高齢でありましたけれども、天使のお告げ通り身ごもって行き、半年経った頃、同じ天使ガブリエルは今度、まあ、今日のところにありますように、ガリラヤのナザレ町にいるマリア、ダビデ家のヨセフと婚約中だった この女のもとに主から使わされました。これが絵にもなっている場面、告知の場面です。救い主というのは、旧約聖書の約束で、ダビデの血筋から生まれることになっておりました。で、ヨセフもそうであったのですが、彼は一般の庶民だったのです。そしてマリアも外交者ですけども、田舎者で純粋なユダヤ人から軽蔑されていたガリラや、その中でもナザレ町という無名のところにマリアがいました。このイエスの両親というふうにされたヨセフ・マリア、この二人の名前というのはどこにでもありふれたいた名前だったのです。で、今日の聖書のところでは、このマリアがどこにいる人かということしか書いてありません。まあ、当時の婚約年齢から考えて、マリアは13歳だったというふうに言われています。まあ、ある絵がありまして、少年イエス様と、ヨセフとマリアの三人の絵があります。まあ、マリアは若々しくて、ヨセフはおじいちゃんに描かれています。まあ、カトリックの信仰によると、マリアは原罪がなく、年を取らないから、そういう三人の絵になっている。信仰上そう書いたそうなのです。しかし、プロテスタントは、マリアは私たちと同じ罪、生まれ持っての原罪を持ったものとして捉えるのです。さて、天使ガブリエルは、マリアに言います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。まあ、おめでとうというのは、当時のシャロームにあたりました。おめでとう、恵まれた、とマリアは言われましたが、聞き慣れない言葉であったのです。マリアはどこにでもいるような人間で、人から褒められるようなものではなかったからです。天使は、主があなたと共におられると言いました。神様から大切な使命が与えられるとき、私があなたと共にいる。まあ、そういう言葉が聖書にあちこち見られます。マリアは救い主の母となる証明が与えられました。ユダヤ人が長い間求めていた。旧約聖書が予言していた救い主の母となる、もう珍しい最初で最後の証明が彼女に与えられたのでした。繰り返しますが、マタイは庶民、普通の人でありました。しかも、いいなずけ、婚約中の女性でした。で、ですから29で、庶民であるマリアが選ばれることは意外なことなのです。 29でマリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだというふうに彼女が驚いた。そして天使は理由を、内容を告げます。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと彼女に告げました。彼女から生まれる子はイスラエル民族、神の民を治めるものとなり、永遠に支配する方、まあ、王になるということを告げます。まあ、前の方ではヨハネ誕生の出来事がありました。ザカリアは天使からヨハネ誕生のお告げを受けた時に、私たち夫婦は年だからと言って信じませんでした。それでザカリアは口が聞けなくなったのですが、今日出てくるマリアは疑いませんでした。34でマリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、と、まあ、言いました。彼女は婚約中なのに、どうやってそんなことが実現するのでしょうか、と問うていたのです。まあ、婚約、まあ当時、婚約期間というのは1年で、その間、女は他の男性と関係を持つと、実家の女は実家の入り口で石打ちにされる掟というのがあった。まあ、それほど、まあ、処女性が守られていたようなのです。マリアはまだ許嫁けの身で結婚関係がないのに、どうやってそのような子を宿し出産するのでしょうか、と彼女は問うたのでした。天使は言います。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。神にできないことは何一つない。これがマリアに言った保証の言葉でした。まあ、旧約聖書で神というと全知全能というイメージがすぐ出てきていました。例えば、アブラハムとサラには子が与えられる主の約束があったのですが、二人とも高齢になって 人間的に見たらもう望みがない状態になっていましたが、そういう時に主は二人に息子イサクを与えたのです。全能の神は意志されるものを作られ、無から有を作られる方なのです。実際マリアの親戚のエリサベトも年をとっておりましたが、天使のお告げ通り身ごもっていたのでした。ですから神は何でもできる方なのです。天使はこのようにマリアに告げ、マリアはどう答えたかというと、38で、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと、まあ、従った、主に従ったとなります。さて、神は何でもできるお方だ。しかし、彼女には、マリアには危険があったのでありました。婚約中でヨセフにどうこのことを説明してゆけばよいのでしょうか。マタイ福音書ではヨセフはマリアが身ごもっていることを知ると、彼女が被害、まあ、石打ちの刑を受けることがないよう密かに縁を切ろうとしたとあります。しかしその思っていた晩に天使がヨセフに現れ、事の事情を説明し、ヨセフはマリアを受け入れたのでした。人間的に見て子が生まれる可能性はない、またそうなったとしても危険があったマリアが主に受胎告知の時従ったのです。私は主のはしためですと言った彼女の言葉、これはあたかも主人が言いつけを召使いに与え、それに応じる者が言う言葉になのです。それは己の都合よりも主人の都合を優先させる言葉なのです。ある本ですが、マリアについて、この時のこのマリアについて書いてあったのがありますので、お読みします。ちょっと長くなりますが、こうありました。救い主の受胎を天使に告げられた時、彼女は自分の命運を神に委ねるという驚くべき献身を示しました。そして生涯その生き方を貫いたのです。彼女は心から神を信頼していたのでしょうか。委ねた結果どうなるかも知らずに、はいと答えられるほど神に信頼していたのでしょうか。外見上のマリアはアメリカの著名人や最も愛される女性に選ばれるような女性ではありませんでした。ましてや神の御子を宿すのに、宿すにふさわしい何かを備えていたわけでもありません。けれども神はまだ年も若く貧しく、おそらくは 無学でもあった彼女に対して、大抵の人なら逃げ出してしまうような責任をお与えになったのです。もちろんそれが不適切な人事であることを指摘し、お告げを持ってきた天使と言い争うこともできたでしょう。また、この寛大な申し出を断るために、最もな言い訳を並べ立て、自分の代わりに他の知り合いを選んでくださるよう提案することもできたでしょう。あるいはその場できっぱりと断ることもできたはずです。けれども抵抗する思いはすぐに消え、はいと答えることが何を意味するのかもわからないまま、彼女は委ねることに決めたのです。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。これこそ危険な幸福でなくて何でしょうか。マリアは自分の体を救い主を宿す場所として差し出しました。それは過去の申し分のない評判を捨てて、詮索好きな村人の噂話の種になることを意味していました。けれども彼女は生まれてきた子を母親だけが持つ広い心で受け入れ、終生愛することに決めたのです。その子は周囲を面食らわせる大人になり、彼女を困惑させました。彼が父ヨセフの工務店を継ぐのを拒んだときは、少なからず傷ついたことでしょう。彼が公の働きを始めたときは、そばにいたい一心で彼に付き従いました。人々が彼を誤解し、期待外れの救い主だと言って離れていったときは、まし加わる不安と恐れの中で息子の行く末を案じたことでしょう。そしてついには息子が逮捕され、拷問にかけられ、バラバという犯罪者の代わりに有罪宣告を受けたとの知らせを聞くことになったのです。マリアの明け渡す人生は、息子が十字架にかけられた日に頂点に達しました。その日、彼女は十字架の傍らに立ち、大切な我が子が人々から憎まれ、鞭打たれ、血を流し、木に吊るされるのを胸の引き裂かれる思いで見つめながら、それでも神に、はい、と申し上げていたのです。彼女がひどい仕打ちだと言って、神を罵ったり、地獄のような苦しみを負わされたと言って、神を責めたりしたという記録はどこにもありません。このような目にあってもなお、彼女は最初の献身を貫いたのです。彼 彼女は自分の引き裂かれた心さえも、その計り知れないご計画のために自分をお選びになった神に捧げたのでした。そして息子が無残にも殺され、墓に葬られ、復活し、天に上げられ、この地上では永遠に帰らぬ人となるのを目撃したのです。はいと言って、神に応じたことが、マリアに喜びをもたらしたことがあったのでしょうか。それとも、それは常に心臓に刃物を突きつけられるようなものだったのでしょうか。使徒の働きは、イエスの昇天後、マリアが屋上の間に身を隠していた120人の弟子たちと共にいたことを明らかにしています。おそらく聖霊が信者たちに下った時にもその場にいたことでしょう。彼女はようやく解放と贖いと長年の問いに対する答えを受け取ったのです。それはそれまでの人生の意味が明らかになった瞬間でした。マリアはすべてが明らかになるまで神への献身を差し控えるということはしませんでした。痛みの伴わない神の御心を求めることもしませんでした。彼女は単純に本当に私は主のはしかめです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと言って自らを神に明け渡したのです。こういうふうに、マリアについて書いてありました。彼女の私は主のはしかめです。お言葉通り好みになりますように。という返事は危険でしたが、聖書ではそうした彼女を幸いな人として書いているのです。今私たちはクリスマスの時期です。受胎告知はマリアがこれに選ばれて救い主の母となった物語なのです。クリスマスは幼子イエス様の誕生がを覚えます。マリアは神からこのある意味特別な使命を与えられました。しかしイエス様を信じ洗礼を受け救われている人なら皆誰もが神様からの何らかの証明があり、使命があります。ある人は、その証明が、教会の牧師だったり、教会の役員だったり、いろいろな場があり、召しがあるのです。そして召し、使命を与えておられるのが、神様で、私たち受ける側の私たちには弱さ、罪があり、人間的にいろいろな限界がありますが、神がその私たちを通して 行ってくださるのです。旧約聖書で偉大な信仰者モーセの次になったヨシュアがいました。彼は出エジプトの指導者の使命、モーセの次の指導者の召しを受けたとき恐れたと思います。しかしできないことは何一つない。神が共にあなたといる、恐れるなとして、主はヨシュアを通して全能さを示され、カナンの地に、民を導いていきました。そのように聖書ではいろいろな使命を与えられた、いろいろな信仰者の話がたくさんあるのです。ある人は獅子であったり、王であったり、預言者だったり、いろいろな人が出てきます。彼らは全員皆私たちと同じ弱さ、罪、限界があるものでしたが、神がそんな彼らすべてを通して働かれてゆきました。ですから私たちも神様からそれぞれの使命を受けるのですが、マリアのような不安、危険が伴います。どうなるんだろうかと当然思うのです。しかし、ここでの恐れたマリアに天使が語ったような同じ励まし、保証の言葉を私たちも聞くことが、受けることができます。そしてマリアのように主に従って行くことができるのです。そしてそれが聖書でいう幸いな人となります。繰り返しますが、マリアが一般庶民として描かれています。何か彼女がしたからこのような告知を受けたというには描かれておらず、神様がこの人を選ばれたからでありました。そして今日の箇所のようなマリアの応答があって、イエス様が誕生して、今クリスマスを今私たちは覚えます。誕生されたイエス様は、30歳になるまで母と共にナザレ町で過ごして行きました。マリアはイエス様が十字架で処刑されることを見ました。与えられる使命には神を信頼し、自分を犠牲にしていく面があります。忍耐し続けていく面があります。しかし神様が、全能な神が捉えてくださり、そのものを助けていってくださるのです。私自身は今牧師として召されておりますけれども、自分にはそういった力量が最初からあってだからではなく、神様が一方的に私を召し、人間的に見たら信じられない別のふさわしい人がいるように見えました。神の召しというのは楽ではないのです。マリアのような心配、不安、自分の弱さ、罪、限界に直面しつつ、しかし神の助けにより今に至っているのです。 この神に捕らえられ、私たち全員があります。私もマリアのように、天使から神にできないことは何一つないと励まされ、保証の言葉を受けて、私たちもマリアのように、私は主のはしためです。お言葉通り、好みになりますようにと応じてゆく、彼女を模範とすることができるのです。今日は受胎告知が告知という説教題で語ってきました。私も皆さんも神からそれぞれの形があって召され、使命があるのです。マリアの受胎告知は彼女だけに限ったことではなく、大なり小なり私たちにも共通するところがあり、与えられているものなのです。主から与えられているものに対し従っていく、幸いな人となっていくのです。クリスマス、その際は、このマリアの受胎告知の話がよく出てきます。マリアは、ここでは、救い主の母、大きな使命が与えられましたが、これを模範として、私たちは、この世の生を生き過ごしていくことができます。お祈りをいたします。天の父なる神様、受胎告知は今の私たちにいろいろと教えることにもなっております。弱い私たちですが、捉え、助け、導いていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。